今日はエレミア書31章の29から34節まで、そしてここの主題は神の言葉が心に記されるということなんですね。はい、神の言葉が心に記されると。で、ここのところでまず今日の29節から、先祖が水ぶどうを食べれば子孫の葉が浮くと、人々はもはや言わない。人は自分の罪のゆえに死ぬ。誰でも水ぶどうを食べれば自分の葉が浮く。これは何を言おうとしているのかといえば、先祖が水ぶどう、これは発酵してしまったブドウは酵母菌がついておるので、発酵して、アルコール、エチルアルコールになるわけです。でそれをそのまま置いたらさらに酢酸発酵というものが起こって酢酸が出て酸っぱくなるわけですね。だから水ブドウ、腐ったブドウを食べると子孫の葉が浮く。これは先祖が悪いもの、間違ったものを食べる、そうすると子孫にその影響が及ぶ、裁きが及ぶという意味の当時のことわざのようなものだったわけですね。で、これは言い換えたら、先祖が罪を犯せば腐ったもの、悪いものを食べる、罪を犯せば子孫にその裁きが及ぶんだと。で、こういったことはどこの民族でもあったわけですね。何か今でも日本はそれが堂々といえば主張されている。何か困った、特別な事件や事故があったら、これはご先祖様が悪い、あるいはご先祖様にちゃんとしていなかったからそれがたたってきてるんだというふうなことを言いますが、それを訂正して30節で、そのように人が死ぬということ、裁かれるというのは自分の罪ゆえなのだと。先祖が罪を犯したから、だから自分に降りかかってきたんだと。先祖の罪がたたってきたとかいうことではないと、まあ、そういうふうにはっきりとここでそうした当時の通俗的な格言を訂正したということなんですね。これはイエス様の時代、これから500何十年も後の時代でも、生まれつきの盲人は本人が罪を犯したのか、それともその親が罪を犯したのかと、そういうふうに親ないしはまたその先祖が犯したから、やはり生まれつき目が見えないという特別な障害を持つようになったのかという、そういうことを問いかけてきたように、これから500年以上も経った時でもやはり先祖の罪が子孫に及ぶんだと。で今日に至っても、それから2000年イエス様の時代から経っても、日本ではそういったことが言われているという。聖書の世界ではこれは非常にはっきりとですね、人が死ぬ、滅ぶというのはそれぞれ自分の罪ゆえなのだと、まあ、そういうことをはっきり言ったわけですが、それと別にこの31節から見よというのがあります。これは人間は滅びゆくもの、移り変わるもの、見えるもの、見えるものの中に金や権力でできるもの、そういうものばかり見ているけれども、聖書の世界では常にそうした一般のほとんどの大多数の、いわば自然のままの人間が絶えず目を見張って見ているものと違った世界を見よということが言われているんですよね。 自分の存在をかけて何を見るのか。じゃあここでは新しい契約、その日が来るのだと、来たるべき日がある、33節で言ってる。でこれは主の日とかその日とかいうことで、絶えずその神様のご計画が最終的に成り立つその時その日があるんだということが繰り返し言われていて、そしてその日っていうのは旧約聖書ではメシアが現れる日ということだったわけですね。でメシアが現れて大いなる裁きを行われるとということだって、実際にメシアは現れたけれども、ユダヤ人が期待していたような異邦人を滅ぼしてしまうとかいうふうな言葉ではなかったわけですね。そうではなくて、罪の根源というものを断つというですね、十字架で死んで罪の力を滅ぼすという、まあ、そうした霊的な使命を帯びてキリストが来られたわけです。かつて契約、神様の強い約束ですけれども、神様の言葉、律法という形で神の言葉を与えられたけれども、それを守れば必ず祝福があるということであったにもかかわらず、それを破ってきたと。この33節、その実を来たるべき新しい契約だというんですね。それは私の律法、要するに神の言葉、御言葉が心の中に記される時だっていうわけです。これが新しい契約であり、その日、決定的な重要性を持つ日だというんですね。このことは今日の私たちにとっても非常に重要なことになったということです。このようなことは、こんな旧約聖書のキリストよりもはるか古い時代に500年以上も前に言われて、そしてキリストにおいてこれが完全に成就された。だから律法というものを読めない人でも心の中に神様を記す、そのことをパウロはここのところをいわば受けてですね、コリント、第二コリントの中で触れているわけです。第二コリントの3-3、328ページ、第二コリント3章の3節、328ページ、あなた方はキリストが私を用いて書いた手紙として公にされて、ここが非常に他にはないような表現ですね。キリストを信じる人、それは一人一人がいわば手紙だと。あなた方は手紙だって言うんですね。この世界に当てられたメッセージ、キリスト者っていうのはこういうような側面を持っているというんですね。意思ではなく、生ける神の霊によって人の心の板に書きつけられた手紙なのだと、あなた方は。 このコリント人への手紙とかいう、これも個人のものではなくて真理が書かれたメッセージ、人々に渡す、メッセージと、これをまあ手紙と言うんですね。手紙にはこういうふうに非常に違った性格のものがあるわけです。非常に個人的なことを書く、自分の問題や悩みや自分の心、あるいはその相手の人のこと、それは公開できない。ところ一方では公開目的で、しかも個人的なことじゃなくて真理に関わることが書いてある、神の言葉が書いてある。こんなことを手紙だとかいうことは一般の日本人の感覚では全くちょっと考えられないですね。で、そういうふうなものですけども、この聖書そのものが手紙である。で、私たちもまた心の板にキリストのことが書かれた、キリストの形が書かれた、この世に対して送られるべき手紙なんだと。人間の、一人一人の人間の心の世界、これが神殿であると。というふうに、全く当時のユダヤ人にはそれまでは考えられないような発想ですね。神殿といえば当然、目に見える大きな建物。でも一人一人、または集まりが神殿だというふうに言ったように、また、で手紙っていうのがたくさんの人々に宛てて書かれた、実際に墨で書いた手紙もあるけれども、心の板に書かれた手紙だというんですね。で、こういったところがですね、今日のところから聞けるわけです。そういうことを見ても、この遥かな昔のエレミア書のことがですね、この新約聖書のパウロの啓示、それによってですね、はっきりとさして、そして今日の私たちにも真理になったわけです。はるかなとユダヤ人のためのメッセージでなくて、2500年以上も経ってもうなお私たちに対するメッセージであると。神様が神の言葉を私たちの胸の中に授け、心に記したんだと。だから書かれてる、心に書いてあるから、それが手紙、この世界に対しては確かに手紙なんだと思うんですね。ほとんどこんなことをですね、考えたこともないだろうと思いますね。私たち一人一人はこの世に宛てられた手紙だなんてですね、そんなふうな表現があるとは夢にも思わないというぐらいだったと思います。で、特定の人だけが手紙として書かれたんじゃなくて、キリストを信じるということは心の中に確かに聖霊によって書かれたから、キリストのことを主として礼拝することができるようになる。聖霊によらなければ主よと呼ぶことはできないとパウロも書いてあるとですね、イエス様、神様を心から神様と、罪を許してくださいと祈ることができるということは、すなわち神の霊によってその人の心の板に書かれてあるということですね。こんなふうに、このことは重要なことになって、新約聖書ではこのもう一つの表現としてですね、心の板に書かれた、それは言い換えたら、キリストが私たちの心の内に住む、心の内に住むぐらいに非常に深く刻まれた、書かれたというわけです。キリストそのものが魂に書かれた、その状態が古い自分が死んで自分が生きているとということではなくて、キリストが生きているとですね、生きたキリストが書き込まれた、そういうことで、それと同じことがヨハネ福音書では別の表現で書かれてある。それは、私はブドウの木であり、あなた方はその枝であると、私のうちにとどまっていなさいと、 そしたら私もあなた方のうちにとどまる。まずとどまろうとしなさいと、日本語訳ではつながると訳していますが、あれは本来みんな同じ言葉なんですね。つながるっていうよりも本来はアバイドインと英語でもリメインイン、メノーインということで、メノーがリメインアバイドなんですね。何のうちにとどまる、私のうちにとどまろうとしなさいと、そうしたら私もあなた方のうちにとどまる。キリストが私たちのうちにとどまってくださるって書いたら、とどまってくださると言えるほどに深く書き込まれると、まあ、そんなふうにですね、この非常に重要なこととして、今日に至るまで続いている。その最初に非常にはっきりした表現がここ今日のところなんですね。来たるべき私たちにとっても決定的な日は、確かに自分たちの人間的な非常に自分中心の思いだけが書き込まれた、そんなものをこの世の中に何だ手紙として持っていこうっても何の足しにもならんわけですね。いつも自分自分と、そんなものメッセージにならないわけです。けれどもイエス様が住んでくださる、イエス様が魂に立体的に言えば書き込まれたということは、この世に対して自然に一人でに言えばこの世にメッセージになる、手紙になるというわけなんですね。神の言葉は聖書にある。また神様は自然の中にも書き込まれた。神様のあの雄大さや清らかさ、純粋さ、力、永遠、いろんなものがですね、神の言葉が書き込まれています。でもまた一方で私たちの心の中にも書き込まれるということなんですね。そしてあのパウロのさっき言った神殿の表現と同じように、一人一人が神が住む神殿であるし、教会、集会、集まりがまた神殿であると、それと同じように私たち一人一人の心に神様の御言葉が刻まれ、キリストがいてくださるようにあなた方のただ中にいると、二人三人いるものは私の名にあって集まるなら私もその中にいると、それもですね、集まりの中にもイエス様がおって、集まりの中に書き込まれているということになるわけです。ですから本当にこういった集まりが神様の聖霊によって、御言葉が本当にキリストが書き込まれている集まりなのかどうかということですね。何か人間がそこに集まって単なる雑談とか人間的な交流とか、何か高ぶり、自分がこんなにできるんだというふうなことを高ぶったり、自慢し合ったりするような集まりではキリストの霊によって書かれていないということになるわけですね。ですのでそういうふうに、私たちのいろんなものが何か神様の霊によって書かれたのかどうかということですね。私たちの一人の心の中もまたこう集まりもということを私たちも絶えず思っていくということなんですね。このことは本当に日々の願いでもあり祈りでもあると思うんですね。私たち一人の心の中に神様が御言葉を書いてくださいと。そしてここではですね、もはや、この後、その時人々は隣人同士、主を知れと言って教えることもない。それは主が教えるから。ヨハネの福音書でもありますよね。聖霊が教えると。うちに刻まれた神の言葉でもあるキリスト、あるいは聖霊が教えるから。本当に深いところはですね。 その非常に追い詰められたら苦しい、あるいは悲しみ、あるいは罪を犯した、その時どうしたらいいかっていうのは、人がこうしなさい、こういう心がけを持ちなさいと言われなくても、静かに真剣に祈っていれば、場合によっては時間がかかることあるけれども、うちに住む、あるいは私たちの心に書かれた神の言葉が答えてくださると、まあ、こういうところもそういうふうに、聖霊があなた方に教えるからっていう言葉を予言したものになったんですね。小さいもの、学歴があろうとなかろうと、身分が高かろうと低かろうとも、真剣にイエス様を求めていて祈るならば、その内なる聖霊が教えると。でそういう状態になりますと、常に罪を犯したということが分かりますので、絶えずイエス様の十字架を見上げる。今回の命の水にも書きましたが、罪を犯した、罪を犯した、あるいはあの人はこんなこと言った、あの人はこんなこと言った、そんなことばっかり言ってたんでは全く救われない。そういうさまざまなごたごたした人間の思いを超えて、私を仰ぎ見よ、そうすれば救われるということですね。イエス様が住んでおったら、そのように仕向けてくださる。そこで常に私たちも許される。その私は彼らの罪を、悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。そういうふうにイエス様がうちに住んでくださったら、絶えずそのうちなるイエス様に罪を犯した場合でも、上を仰ぎ、うちなるイエス様を見つめて許しをいただくので、そして罪にも心が止められない。そういう新約の今の私たちの生活、キリスト様が言われた色さまざまな言葉、約束というものが、ここのところからすでにもう予言されていたということです。はい、それではそこまでに。